なんでだかよくわからないんですが、なんか妙に久しぶり感のあるこの2週間、経ちましてですね、まあ収録を始めたいと思います。9月20日18時26分。まあ、いつもよりは若干早めというかですね、まあ前回その、しゃっくりが止まりませんとかいう理由で、1日ずらしたのと比べるままだいぶ早い、タイミングで収録開始ということになりました。じゃあ行ってみたいと思います。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。ということでですね、改めまして皆さんおはようございますと、オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第41回。おー、まあいいや。収録日は9月20日で合ってるか、29日じゃないよね、これ。9月20日、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしますと。いう、この間にですね、まあいいや、とりあえずニュース行こうか。8月ニュース闇の番。の上から順に、9月18日更新、マジキューコミックスフォーチュンアティリアル情報、エンターブレインマジキューコミックスよりマジキュー4コマフォーチュンアティリアルボリューム3が発売されます。発売元がエンターブレイン、発売日9月26日。あ、まだこれ出てないのか。価格819円と。誰が書いてるとか全然わからないんですが、鈴宮和樹さんというか、まあ、鈴宮先生がね、自分とこの、ミクシカなんかに、書いてるんでよろしくみたいなことを書いてたので、多分鈴宮先生が書いてるんだと思います。他の人はさっぱりわかりません。表紙の画像がどっかにあったな。製品画像。うわ、全然わかんねえ。表紙に、名前が列挙してあるとかそういう表紙ではなかったので、全然わかりませんが、とりあえず表紙が切り派だと。まあ、よくわかんねえや。来週には出てんのかな ?9 月の26日だよね。26日って来週の金曜だから、来週の金曜には出るみたいだと。いうことなんで、まあ、1も2も買ってるんで、ちょっと3も買ってみようかなと。いうような感じですが、今のところは鈴宮先生が書いてるんじゃないかなってことは意外はさっぱりわかりません。マジキュー4コマフォーチュンアテリアルボリューム3だと。いうことでした。次。9月12日更新、夜明け前よりルリ色なムーンライトクレイドル情報、オーガスト最新作、夜明け前よりルリ色なムーンライトクレイドル、これも噛むな、なんか公式サイトを更新、ダウンロードコーダーに2008年8月15日のコミックマーケット会場オーガストブースにて上演された、夜明け前よりルリ色なムーンライトクレイドル制作告知ムービーを公開しました。見たんですよ。さっきダウンロードして見たんですけど、とりあえず、なんか、妙にサイズが大きいというかですね、僕のこのデスクトップが実は、どこにと出てくるんだっけ?デスクトップのプロパティか。プロパティを開けるとですね、この画面が、設定、2048×1536 っていうディスプレイがあるわけですよ。今目の前に。2048×1536 に、横方向が全然収まらないっていうすごいバカでっかい画像、でした。展開して再生してみたら、なんか、妙にでかい。すごいな、なんだろう、会場で、あれって40何型とか、なんかそういう、あれだよね、大型のテレビっぽいやつで、多分流してたんだと思うんですよ。僕、夏コミの時、オーガストブースには結局自分では行ってないんでよくわからないんですが。と、その、要は、あれですかね、あのサイズのハイビジョンにフルサイズっていうことだと、でも、ハイビジョンのフルサイズって縦1080の横が1500何ぼだよね。2040何ぼで収まらないってことはないと思うんだけど。なんかまあ、ちょっと、サイズがバカでっかくてびっくりしましたと。いうことが一つと、あとはそうですね、そんなに、そのムービーを見たので新しく分かったことっていうのはあんまないわけですが、 昔月からやってきた人がいてみたいなドア玉のフレーズがまあ若干気になるといえば気になる。あれはどういう意味なんだろうっていう、もう邪推を始めるとそれこそなんだ、月人のルーツがかぐや姫ぐらいのとこから邪推できるわけですが、そんなの見ないとわからないね。本物どうなってるんだろうっていうところに自分は注目するしかないというかですね。あとはそんなに目新しいことは書いてなかった。あと、だからまあ残りもう一個気になるといえば冬頃っていつ頃だろうとか、まあそれぐらいのことなんで、そんなにまあ新しいことはなかったかなと思うんですが、その他一般。オリクラさんこんばんは、星なしです。現在、オーガスト、OHP から、アケルリ制作発表告知ムービーのダウンロード中ですって、これが、9月18日の23時22分27秒。ダウンロードが完了したら再生しながら感想でもと思ったのですが、23時19分現在、ダウンロード残り時間が41分。そうです、間に合いません。残念ですが、これにて、58.8K、ポチ、58.8K スレッシュセックだから、秒当たり 58K ぐらいですね。僕がさっきダウンロードしたときに、どこのミラーだか忘れましたが、確か 230K ぐらいでしたので、4分の1ぐらい。まあ大変お疲れ様でしたと。で、2008年9月19日0時3分12秒、ギリギリセーフ。アケルリプロもたった今見終わりました。ストーリーは全く推測できませんが、荘厳な BGM がいい味出してますね。月のお姫様ホームステイアドベンチャーゲーム、オーガスト初の同一ジャンル作品というまあ、星梨さんから2通連続で来てましたと、月のお姫様ホームステイアドベンチャーって確かに書いてあったね。そうか、だからなんだっけ、なんだか忘れたけど、PS2 版のアケルリってジャンル違うんだよね、PC と確か。月のお姫様ホームステイアドベンチャーじゃないんだよね、確か。と思ったんだけど違ったかな。月のお姫様ホームステイアドベンチャーが PS2 だったんだっけ。まぁ、ちょっとトップページから、夜明け前よりルリ色なのページを見てみれば多分ジャンルはどっかに書いてないかな。書いてないかな。どこだどこだどこだ、サポート、あ、サポートは嘘だな、すいません。どこだかよくわかりません。多分どっかには書いてあると思うんだけどな。まあそんな感じのことでした。月のお姫様ホームステイアドベンチャー、ホームステイしてきたお姫様ヒロイン8人中1人なので、なんかこのタイトルだとなんかさ、お姫、ホームステイしてきたお姫様が8人中、こう5、6人いそうな、こう、ジャンルのような気がするんだけど、まあそこの中身が変わるわけじゃないので、まあフィーナだと、ようなことでした。そうですね。あとはそんなに目新しいことってないかな。まあ、本物が出るのに期待しましょうということで、9月10日更新関連グッズ情報、ソフトバンククリエイティブより夜明け前よりルリルナシリーズの情報満載のキャラクターグッズ付き小冊子。これキャラクターグッズ付き小冊子っていうか小冊子付きキャラクターグッズだよね。明らかに逆だよね。オーガストバラエティボックスが発売されます。特大書き下ろしシーツ、マウスパッド、スティックポスターが同梱。10月11日、12日に開催される東京ゲームショーソフトバンククリエイティブブースでも販売を予定しておりますと。発売元ソフトバンククリエイティブ、発売日、2008年10月9日、価格は5250円。これが、例の、なんていうんですか、個人的に大期待の、小池さんのシーポスターがついた。書き下ろしサンプル、あ、サンプルなんてもうあるんだってエステルか。まあいいや。あのさ、これシーツどうしようか、本当に。いらねえんだけど。へぇ、あ、マウスパッドもエステルなの。要するに全部エステルなのね。もう、エステル推しだな、本当に。なんていうの？同じように、緑が押されてもいいような気がするんですが、やっぱり、あれですかね、こう、PC 版の時点では影も形もなかったんだけど、わざわざ追加されたキャラクターっていうところで、やっぱりエステルは、そこら辺優遇されてるのかなとか、こういうの見てると若干思いますが、ねえ、緑もうちょっと押してあげてもいいと思うんだけど、こう、髪型が、まあ、明らかに外羽のショートから、ポニーテールになるっていうのは無理だと思うので。 ポニーテールが外はけの、あの、外羽のショートカットになるエピソードとか逆にまあ作ればありだと思うので、そういうのとかまあやってあげればいいのにと思うんですが、そこら辺はどうなんでしょう。まあ本物見たら入ってるかもしれないし、まあ入ってたらよかったよかったということで、まあ次。9月10日更新、アリアウェブショップ通販終了のお知らせ、2008年9月5日より開始しておりましたアリアウェブショップですが、各商品規定数のご注文いただきましたため終了をさせていただきました。たくさんのお申し込み誠にありがとうございましたと。備考欄にて、通販担当や新作開発スタッフへの励ましのお言葉、新作各キャラへのご期待隊員のお言葉をたくさんいただきました。この場にて御礼申し上げます。ありがとうございましたと。5日間しかやってない、まあ、でもそんなもんか。2チャンネルのそれとか見てたら、割とあっさり抱き枕はなくなったらしいとかっていう、まあ、情報はま、仕入れるわけですが、正直全くいらないのでどうでもよかったわけですが、これも、さらに余った分が、例えばなんだ、秋にまたどうせドリームパーティーとかやるんだよね。で、ドリームパーティーとかやって、秋に関してはその、パネルだけ渡して、後で、はがきで、配送先の住所を申し込んでくださいねとかじゃなくて、物を直接持って帰るというようなことがあって、一回見かけたのが、なんだっけな、無料配布小冊子に並んでる列の横、真横にいた人が、明らかに抱き枕が入ってるんじゃないかと、方式、バカでっかい、こう、段ボール箱を、こう、抱えて歩いてたっていう、あの図が妙に、こう、印象に残ってるわけですが、抱き枕って箱でかいのね、とかいうことをちょっと思う。あれ届かれてもな。シーツと抱き枕ってシーツの方が大きいんだよね。まあ、抱き枕カバーに関しては、所詮抱き枕カバーというか、抱き枕自体が入ってなければ、まあ布なんだけど、ほんとその、このオーガストバラエティボックスがどれぐらいの梱包になってるのかっていうのがもう今から恐ろしくてしょうがないとかですね。もう一応買うわけですが、シーツどうしようかな、ほんとに。もう全然いらないので、この番組の調子とプレゼントとかに回そうかな。ほんとね、まあ、ちょっとなんか考えます。考えますっていうか、いや、もしかしてほら、現物見て気に入るっていう可能性だって、まあ、なくはないので、全くはなんかないですから、まあ一応それは現物見てからということで、現物見たら中古ってことになるのかな、別に敷いたわけじゃなくても。まあいいや、そんな感じのことで、今回は以上、8月に闇の部番でございましたと。そうだ、戸松島へ行こう。で、おはようございます。リクラはしめさん、山口の西畑と戸松島です。メイノハマアット、塩見市さんとの居酒屋の件についての釈明。私の記憶が確かなら、星頭と戸松島さんと飲む約束をして来なかった後に、彼を呼んで話をしましたが、そうだった。で、その時以降も、何度か会ってますよ。彼は居酒屋が気に入っていたらしく、一人でも行っているみたいで、約束しての場合もあったし、ばったりと会ったことも。それにしてもよく食べるよ。彼は酒飲まないから仕方ないけどね。何しに行ってるんだ、高校生。しょうがない。会社に出す証明関係で市役所に行った時、あと、うちに来ましたよ。で、勝手にコレクション見てしまうので、片付けるのに応用しました。おい、迷惑かられてるぞ、なんか。あと、新幹線のキロポストとか、トワイライトエクスプレスの洗面セットとかも、なんで持ってんだ、そんなもの。別荘のチラシは新聞の折り込みに入ってたんですよ。普通は住宅の広告に混じってたのは珍しがって、取っておいたものです。私はもう廃品回収で出しちゃったよ。だから、それを、番組やってに、もう、スキャンした画像でいいから、とにかくこっちに別荘を買えるほどの資金的余裕はありません。発給のサラリーマンにそんなゲートはできませんよ。星なしあと玉島さんの件については、先導艇までの道のりがわからないのでどうしようかなと。自分で探すしかないのかな。あとは、待って、ちょっと待って。 あとは、蓮見市に出かける用意ができました。後日報告を行いと思いますところ、行いたいと思いますとかだな。蓮見市って、メンデルとか。ゆい先生はプリン可愛いの蓮見市でしょうか、これもしかして。どこにあるんだ、どこに。もはや、意味が全くわからない。こいつ、こないだ実物で会ったと思ったんだけど、この人が同じ日本列島に住んでるとはとても思えない。なんなんだ、この人。まあそんなことでしてですね、最近この、まあ届くメールを見ていて面白いなと思うのがですね、例えばね、僕は知ってるわけですよ。星梨さんって例えばどういう字書くのか。つまり、僕は星梨さんって音で読んでて音読してるから、星梨さんって要するに読んだら星梨さんっていう音になる名前の人なんだっていう人が、この番組に投稿してることを例えば山口の西さん知ってる。ただそれは、星梨さんの字面がわかってるわけじゃないんですよね。そうすると、今山口の西さんのこのメールにどういう風に書いてあるかっていうと、星梨は全部ひらがなで書いてあるわけですよ。つまり、星梨さんと山口の西さんとか、山口の西さんと姪の浜さん、まあ、もしくはもう姪の浜さんと星梨さんの間に、要するに僕の知らないところに何か企み事があって、同時多発的にネタが来てるわけではないんですよ。でも彼らは、自分の考えに他人を巻き込んでるっていうことがあっちでもこっちでも起きてるから今こんなことになってるっていう。非常に、番組やってる人冥利に尽きるというかですね、恐ろしくカオスな状況が、今目の前にあるわけですよ。例えば、山口の西さんは星梨さんのこと知らないっていうか、星梨って大体どういう字書いて星梨なのかって知らないんだけど、でも、山口の西さんのメールの中には星梨さんって出てくるわけですよ。この状況は大変愉快ですね。そうなんだよ。ひらがなで書いてあるなーとかね。最初、確か、メイの浜っていうのも確か全然違う書き方してた人が昔一人いたような気がするけど、あれは勘違いだったかな。まあ、そんなような感じのことに、まあ今なってるよと、いうようなことでした。で、次。おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西畑玉島です。これだ。塩田の車窓から。第13回目は東西線の塩見造船所電停です。この周辺地域は塩見市で古くからある工業地帯です。入江町での勤務といったらイコール造船所や造船業界という式が成り立つぐらい塩見市民に馴染んでいます。豊田市にいる人は豊田に勤めてるとかそういう感じの話。その核となるのが塩見造船所です。塩見海軍交渉の設備の払い作業を受けて塩見造船所が設立されました。その後、いくつかの造船会社などと合併して塩見重工となりました。塩見造船所は現在塩見重工の核となる造船所となっています。他の造船所は九州と関西にあります。大型のタンカーや自動車運搬船、旅客船、自衛艦なども建造修繕を行っています。他にも橋梁製作や、船用関連機械の生産なども行っています。もともと塩見市やその周辺は海運や漁業が盛んでしたので、塩見造船所以外に周辺には 大小様々な造船所が存在し、関連する事業所が立ち並びます。そのため、街中に立つと潮の代わりの丘に、専用独特の塗料や溶接の匂いが漂ってきます。造船不況の折には生産縮小などで人口が減少しましたが、近年世界的な受注増加で再び賑わいが戻ってきました。次回は東西線東営業所ですと。なんか、そんなに、こう、漁業の街だったっていうイメージは、例えばだからフォーチュンアテリアルのゲームだけ見てるとそんなには感じないんですが、やっぱり船なんですね、あのあたり。で、なんか、要するにその、この規模の、塩見造船所みたいなのが、塩見重工みたいなのが、まあ、例えばあるとですね、もうそれだけで街ができちゃうというか、遊園地とか他のランドマーク別にいらないと思うんですけど、だって、豊田市には豊田しかないじゃん、みたいなことじゃないですか、だって。 こう、今まで、例えば第、これ第13回じゃ、今まで第1回から第12回まで、こう、散々紹介してきたものがいろいろあって、確か中には、この遊園地だとか、大学が山ほどあるだとかっていう、ランドマークが山ほど出てきてるんだけど、もう、これだけでいいような気がするっていうか、なんでそんなにあるんだっていうことが逆に。こう、そんだけ一箇所にいろんなランドマークが集中してたら、そのこと自体で日本全国で話題になるというか、こう、なんていうの、それだけのものが一箇所に集中しているものすごい都市があるのに、それが日本のどこだかわかんないとおかしくないか、やっぱり。これ本当に潮見市の話なのかっていうあたりをですね、さすがにこれだけいろんなことがありまくるとですね、さすがにそこいら辺ちょっと不審になってきましたと。いろんなこともちょっと思いつつ。本当かよそうか。船作ってんのね。自衛隊の、自衛艦の建造修繕とかってなんか、その自衛艦の建造とか修繕をしてますよっていう事実自体が、なんか、秘匿事項のような気がするんだけど、こんなところに書いちゃって大丈夫なのかね。こう、微妙に心配しつつ、そうだ、さまつしま移行のコーナーでございましたと。で、まあ、ここからエンディング枠という感じのことになっておりますが、おはようございます。堀倉はじめ様、山口の西畑さまつしまです。潮見交通グループの補足の補足です。古い枕木の利用方法について、木の枕木は腐食がある程度進んでいますが、すぐ壊れるとかいうものではない。で、かっこ、ただしレールを支えるには適している。ので、花壇の周りに置いて土が崩れるのを防いだり、木道として、庭先や店舗前に敷いたり、階段にしたりしているみたいです。細かく切って燃料として使用するのもありです。本当に普通の廃材なのね。あ、そういうこと。で、PC 枕木は、駐車場の車止めや、土止めのために置くとか。線路周辺だと PC 枕木は採石の目としてや階段として使ってたりします。もちろん、社員の駐車場の車止めには必ず。木は50キロ。PC は160キロしますので、重いなぁ。積み下ろしにクレーンを使用したり、ダンプトラックを使用して運搬を行っています。そうやって、あ、用途あるんだ、ちゃんと。で、何木の枕木って50キロあんの？あれなんか、なんていうの、重くて10キロとかそれぐらい想像してたんですけど。あ、あれそんな重たいもんなんだ。へー。で、腐食がある程度進んでるけど、別にだからといってすぐ壊れるわけではないよと。基本的には車止めとか、まあ積んで使ったりするようなものなんですね。はーん。枕木の再利用方法ってこんなのがあるっていうか、枕木って再利用されるんですね。単に捨てるのかと思ってた。なるほどね。あ、それで、あ、別に、あれですね、あの、鉄オタが記念品に買って帰るわけじゃないんですね。なんかこう、あの、木の枕木を、例えばだから100分割ぐらいして、あの、なんか、なんとか駅長がお守りってこう、筆で字書いたものとかを、あの、細切れにしたものを売ってて鉄オタが買って帰るとか、なんかそういうのを想像してたんですけど、あ、そういうのじゃないのね、別にね。へー、ということで、まあ、なんだ、古い枕木の、利用方法についてと、いうことでした。あと2通、まあ、その他一般として、まあ、メール来てたんですが、それはまあ、冒頭、紹介しました、その、明けるり制作発表告知ムービーってやつですね。あの、バカでっかいムービー。バカでっかいっていうのは、そのファイルサイズもでかいんだけど、再生した時の画面のサイズが妙にでかい。ちょっとびっくりしちゃったんですが まあそれそのものが目新しいわけではないっていうのも前にも言いましたが、もうあとは現物が出てこないとねっていうところだと思うので、今月あたりの雑誌の流行り情報とかにもしかしたらスクリーンショットの名前がぐらいは載るのかもしれませんけど、 まあこの、だって今秋口っていうか秋に入るぐらいでこの冬だって言ってるんで、そんなに長いこと待つわけでもないですから、まあ出てから、どうなるかっていうことでですね、まあちょっと待ってればいいかなと思うんですが、それにしてもですね、こう、今最新作フォーチュンアテリアルなんですよ。で、フォーチュンアテリアルはなんか展開しないの？この後っていうのが。ちょっとまあ気にはなってる。せっかくわざわざアリアを立ち上げるぐらいだからおそらくコンシューマー版のフォーチュンアテリアルって出るんだろうなと思うけど、なんか、その他ないのっていう話をしてな、18禁アニメのプリンセスホリデーがあれで、ハニハニがそれで、アケルリがあれだった、アニメに4度目の正直を求めるのはどうかっていう話で言うと、まあ、4度目の正直っていう話で終わりそうな気がするっていうか、オーガストはやっぱりなんかね、アニメとは縁がないような気がするので、もうアニメ化やめた方がいいんじゃないかっていうのを個人的には思ってるわけですが、こう、それと出来上がったアニメが面白いかつまらないかは別なんで、まあ、やるんだったら真面目にやってほしいなとかいうことを思いつつ、こう、だからね、こう、アケルリのアニメ化が明らかに失敗したのを僕らも見て知ってるわけだから、こう、アニメ化などで、こう、なんだ、他方面に展開してなんちゃらみたいなことが、こう、ムーンライトクレイドルの売り文句として、要は前作のアケルリがこうだったんですよっていう売り文句の中にアニメ化などとか書いてあるのを見るとかなり悲しい気分になるというかですね。アニメ化はなかったことにしようよ、もう。あれは、キャベツ。夜明け前より言うのではなくて、あれは、キャベツ。ぐらいの感じで。もう切り分けていこうよ、っていう感じが、まあ、するんですが、フォーチュナティリアルにはアニメ化とかあるんですかね。もう、なくていいよって気がするんですけど、そこら辺はどうでしょう。見たいとか見たくないとかですね、なんか、そこら辺いい加減ある人はちょっとメールいただければと、いうようなことも思っております。ということで、BGM 周り、オープニングは S 西川さんアレンジの It's My Precious Time。で、今流れてるエンディングはリリカ SOS さんアレンジのペティフルール。まあ、ジングルも、リリカ SOS さん作で、アズライトブルーっていう曲のジングルバージョン。でした。で、これが恐ろしいことに次回収録予定が、今日が20日でしょう。27日をまたいで、10月4日なんですが、10月5日がサンシャインクリエーションです。今回ですね、これ私事なんですが、原稿書くのに非常に難儀しておりまして、まあちょっとね、寸前に、これは全然そのオーガスト云々とか何にも関係ない話なんだけど、寸前に見ちゃった映画2本がこう、個人的にかなりショックな内容で、書けるのかなっていうことを今ちょっと真面目に心配したりとかっていうことをしてる状況っていうか、まあそうですね、今までの経験で言うとかなりまずいパターンではあるんですが、まあ一応今一生懸命原稿を書こうとしてますと。書いてますじゃないところが非常に厳しいことは厳しいんですが、まあ、なんとか間に合ったら、新刊が出るかもしれませんと、ぐらいのことでちょっと思っといていただけると、まあ助かるんですが、あんまり過剰な期待しないでね、と。いうことで、まあ逃げ工場を挟みつつ、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第41回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました、と。